Station.
台風 FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニックの田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2015年1回目の放送なんですが、はい、今年もいろいろとまた健康について教えてください、
は
い、
頑張ります。
今日はですねもう一人ゲストがいらっしゃるんですが、先生紹介していただけますか。はい、
県立南部医療センター子ども医療センターの2年目の研修医の山本真紀子先生でして、うちの病院に2週間、はい、地域医療研修ということで現在来てくれています。
そうなんですね。山本先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
県外のご出身ということで沖縄での研修じゃあ2年目ということですか。
はい、
いかがですか。
気候もあったかくてですね、まあ、患者さんがとても優しいので患者さんも一緒に私たちを教育してくださってるという感じで、そう周りの人と聞くのとは全然違う感じでとてもいい経験ができています。
そうですか。離島医療の方もいろいろとお勉強なさったということなんですが、南大東の方に2週間、
はいはい、
やっぱりこう沖縄本島とまたさらに離島となると感じは違いますか。
そうですね、私が今就職している県立病院はもう総合病院なのでいろんな施設もあるし、まあ、いろんな検査もできるんですけれども、やっぱ島となるとやっぱり限られたものの中で、診察をしていかなければならないので、まあ、それなりの知識が必要なのでとても大変なところだなと思います。
そうなんですね。そして、まあ、今首里城下町クリニックの方で研修中ということなんですが、はい、またここは違うところがありますか。
そうですね、慢性期の高血圧とか、いろんな長く見ていかなきゃ いかなきゃいけない病気もあるので、まあ、そういうところを、まあ、私たちは救急の現場しかなかなか経験できないんですけれども、ちょっとまた違った観点で病気を見るっていうのがやっぱ新しいところだなと思います。
同じ医療ということでも皆さん それぞれの役割があるんだなってやっぱり今のお話からも感じることってありますね。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会実施していますけれども、先生1月は先生が高血圧が良くなる食事運動についてということでお話ししたということなんですけれども、
はい、
いかがでしたか。
はい、やはりたくさんの方が関心持ってくださいまして、当日は100名を超える方が聞きに来ていただきました。
はい、年代は大体何歳ぐらいの方が多かったんでしょうか。
はい、もう若い方は3、40代から上は80代までなんですが、やはり60歳ぐらいの方が一番ピークで多くて、まあ、あと、まあ、皆さん年齢に応じて来てくださいますけれども、高血圧は非常に身近な病気といいますか、内科の病気の中で一番頻度が高いので、たくさんの方がやはり身近なものとして来ていただいたなと思ってます。
で先生タイトルにもありますけれども、高血圧が良くなる食事と運動についてもう気になるっていうところですね。
そうですね、例えばよく私たちの外来でもあるのが、高血圧で病院に行ったらもう薬を出されるっていうイメージがあって、もうなるべくそれは下げたいから病院に行きたくないっていう方結構多いんですね。でも最初にお薬をこう飲んでいただくときって、私たちも非常に慎重に患者さんが納得するタイミングまで待つんですけど、その思いをこう日頃で体感してるもんですから、であれば逆に皆さんにこう食事と運動の話で役に立つような話をした方が、まあ皆さんもためになるかなと思って今回これを企画しました。
さあそのポイントなんですが、先生、はい、食事から教えていただけますか。
はい、まず高血圧というと有名なのが塩の話でして、沖縄県はもともと全国の他の地域と比べると、まあ、例えば漬物とかあまり食べないですし、塩分の摂取量は少ない方だと思われていたんですが、最近の若い方々の調査を見ると、やはりラーメンなどがいい例だと思いますが、本土の方からいろんな和食文化も入ってきて、意外と塩分摂取量が多くなってるらしいんですね。 ですからそのあたりを考えると、まずこの基本の塩分については話した方がいいだろうなと思いまして、どうやったら減塩につながるかとか、そういった話も最初にさせてもらいました。
塩ですか、
はい、
全く取らないと味気ないし、取りすぎても問題っていうなかなか難しいところなんですが、どうしたらいいんでしょう。
ポイントを少しご紹介いたしますと、主だったところだけちょっとお話ししますと、
はい、
例えばですね、先ほど出た麺類、ラーメンとかうどんとか沖縄そばもそうだと思いますけど、やっぱり1人前に 5g から場合によっては本当 10g 近い塩分が入ってるので、食べる頻度をちょっと抑え少なくするか、お汁をこう全部飲みきらないっていうのも、3グラムの減塩とかにつながるということで、まずそういった麺類の取り方についてちょっと話しました、
はい、
あとそれとお寿司なんですけど、
はい、
握り寿司とか刺身の少量をどうつけるかっていう話もありまして、例えばネタの半分を醤油つけると、寿司を5個食べるともう 0.5 グラムの塩分になるらしいんですね。
結構な量ですね、
はい、ですからそれもつけ方をやっぱり少し意識してつけるとそれだけでも変わるという話でしたね。あと味噌汁がこの話いいなと思ったんですけど、具沢山の味噌汁がやっぱりおすすめだと、
はい、
具を多くするとそうすると当然おつゆの量は減りますので、
はい、
あとその 具の中に後で述べますけど野菜をたくさん入れるとヘルシーな味噌汁になりますので、ですからやっぱり野菜系などわかめですとかたくさん入れた味噌汁っていうのはいいなと思いました。あと皆さんがびっくりしてたのがですね、ポテトチップス1袋の塩分とこういうかまぼこ 2切れの塩分が実は一緒らしくてですね
そうらし
い
ですね。
だから意外と加工食品って塩分多いんですね。実はこれと6枚切りのパン1枚も同じぐらいの塩分らしくて、ですからパンですとか豆腐っていうのもあれもある意味加工品ですので、どうしても塩分が多くなりやすくなりますから、ちょっとそういうことも知識として知ってもらうと選べるかなというのはありますね。
今でも、ね、この食品を聞いた時に結構食べてるとかって思いましたね。
そうですね、ですから摂取量が多いとやっぱり塩分が増えるんだよっていうのはやっぱり意識してその量を考えるといいのかなと思いました。
今減塩、塩についてでした。
そうですね、塩について。
で先生が、後で言いますがということだったんですが、はいはい、野菜ですか。
そうですね、
はい、
野菜特に今回強調させていただいたのが沖縄県には本当にゴーヤを含めたくさんの緑野菜がありますね。緑野菜っていうのはやっぱりカリウムをたくさん含んでるので、
はい、
カリウムをたくさん取るとやっぱりその反対にナトリウムという塩分が尿から出ていきやすくなりますので、血圧を下げるっていうのはもう昔から知られていまして、
はい、
有名な話なんですけど、昔リンゴ農家とお米の農家でどちらが血圧を高いかって東北地方で調べた研究があって、
はい、
ただリンゴを毎日6個食べてた人は血圧が低かったっていうデータがあるんですね。
医者知らずって言いますけど、本当にそうなんですね。
もちろんリンゴを毎日6個食べたら糖分過多になって糖尿が心配にはなりますけど、
逆にちょっと心配なところが出てくるわけですね、
はい、ですからそれぐらいやっぱり果物と野菜の効用はいい面はあります。ですから緑野菜をやっぱり活用してもらうのと、果物は量を気をつけて糖分であるということをやっぱり意識して気をつけるとやっぱり血圧を下げる効果はありますので、沖縄野菜をぜひ見直してほしいなと思いました。
沖縄野菜、ゴーヤーですとか、
はい、ニガナですとか、あとンチェバーとかシマナーですね。こういうの本当にいいらしいです。フーチバーがいいっていうのはもう有名なんですけど、
はい、
よもぎをよく吸って血圧を下げるって患者さんたくさんいるんですけど、
はい、
ですからやっぱりこういった沖縄野菜を見直してほしいなと思います。実際これをたくさんの方にサンプル食を何ヶ月か食べると血圧が下がったっていうチャンプルスタディっていう有名な研究もありまして、
はい、
それも今回紹介したんですが、もう一度ぜひ沖縄野菜を見直してもらってたくさん食べてほしいなと思います。
ちゃんとね、いいものを用意してくれてるんですね、自然は。
そうですね、本当にそう思います。
で先生が次にポイントになさってたのが、まあ、肥満対策。
そうですね。
あとはその食の、まあ、仕方っていうところでしょうかね。
そうですね。
食材の選び方っていうところでしょうか。
食材の中でやはり、まあ、沖縄県の場合肉の摂取量が多くて反対に魚の脂を食べる量が少ないということが言われてて、これをすると高血圧で一番病気で心配な脳卒中や心筋梗塞などになりやすくなると言われてるんですね。ですからやっぱりもっと魚を食べましょうっていうのを県としてプロモーションしていくのは大事かなと思います。あとも肥満の対策は大事ですので、その件についてもお話ししました。
はい。まあ、肥満対策の一つとして出てくるのがやはりこう運動というところだと思うんですが、はい、みんなこれ重要だって分かってはいるんです、はい、先生。
そうですね。なかなかできない場合もあるんですけど、今回は有酸素運動に加えて例えば腹筋ですとか腕立て伏せとか、そういった少し筋力を使うようなレジスタンス運動っていうのが実は組み合わせるといいですよって話をしました。
なんか先生難しいですね、レジスタンス運動。
そうですね。レジスタンスというと、まあ、抵抗があるって意味ですよね、
はい、
そういったいわゆるちょっと筋肉を使って負荷をかけるとより有酸素運動もまた活かせるといいますか、有酸素とそういったスクワットですとか腹筋背筋ですとか、まあそうですね、腕立て伏せ、こういうのを組み合わせるというのはとてもいいそうです。
ああ、そうなんですね、はい。じゃあ、ものすごくこうダンベルを持ち上げるとか重いのを持ち上げるとかやらなくても、はい、ちょっとそういうのをやるとよりいいよっていうことですね。
そうですね。そういった意味でよくこうペットボトル持って歩いてるとか方よく見かけます、うん、ああいうのまさにいいんじゃないでしょうかね。
あ、
少し負荷をかけながら有酸素運動をするっていうのは理想的なのかなと思います、はい。
まあ、これだと日常の生活の中でプラスできそうですね。
そうですね、
はい。ぜひ皆さんやってみてくださいね。でこれはいいんだけれども、注意してねっていうのが、お酒ですとか。
そうですね。
あと、まあ、タバコはここは ね、
そうですね、
ちょっとみんな考えてよっていうところも、
はい、もうちょっとご紹介しました。
そして、まあ血圧に効果がありますよというかいいですよということで、まあ、特保の商品もかなりいっぱいありますよね、
はい。
その取り入れ方についても先生、まあ、お話ししてくださったようなんですが、
はい、そうですね。一般の方の関心が高いと思いまして、トマト酢ですとかごまペプチャとかいろんなのがあるんですね、うん、今ごま麦茶とかアミールとかですね、
はいはい。
まあ、中には血圧を下げる効果が確かにあるものもあるんですけど、やはり長期それを使ってからの成績っていうのはなかなかまだ調べられてないですし、むしろ私たちも患者さんが良かれと思って使うのは使ってもらいながらでも医師との関わりはずっとつなげてほしいっていうことは言っていますね。薬の代わりになるものではないという話をよくしています。
はい、はい。ね、そこは皆さんバランスよくっていうところですね。はい、取り入れてみてください。そしてやはり食事と運動ということで先生ここもお話しなさってきてますけれども、やっぱりこの食事に対する知識って必要だろうということで、服毒本が、はい、子どもたちに対する服毒本が今度出るんですね。
はい、紹介ぜひさせてほしかったんですが、沖縄県の全小学校の児童を対象に、低学年中学年高学年にパートを分けた食育の本っていうのを今作ってまして、これが一斉に4月から全県下で配布されます。でこれを学校で年間で3時間は必ず使って講義をするっていうことになってまして、
はい。
まあ、その中で沖縄の肥満の問題ですとか野菜や魚の摂取が減っている問題、そういった話も触れて、で実際に子どもたちにこれから一緒に考えようということをまず子どもたちに考えてもらって、それがまた親の世代に波及することを期待して取り組んでみました。
4月から、まあ、全小学校、沖縄県下の全小学校で配布、
はい、
またこれを使った授業も行われるということですね、
はい。クワッチサビラというテキストなんですけど、
はい、いただきます
いただきますということで、はい、ぜひ皆さんご覧になった時は 読んでいただきたいなと思います。
そうですね、あのお子さんが小学校の、ね、お子さんがいるお父さんお母さんはあの目にする機会あるんじゃないかなと思うんですけど、はい、読んでみたいですね、
はい、あのこれ中に作り込みがありまして、子どもたちが勉強した後親と一緒に考えて答えてくるというクイズを入れてまして、
はい、
必ずお家に持ち帰ってもらうように仕組みを作ってますので、ぜひあの子どもたちと一緒に読んでほしいなと思います。
お父さんお母さんも勉強ですね、
はい、
ぜひねあのこれを参考にまたあの健康な、ね、あの家族となってほしいなというふうに思います、はい、1月の地域向けの医療講演会は田名先生が高血圧が良くなる食事運動についてお話ししてくださいました。さて2月ですが、2月は4日水曜日午後7時から、エボラウイルス感染症についてということで、まあ、今、ね、皆さん注目なさってると思いますが、
はい、
エボラウイルスについて、県立南部医療センター感染症内科医長の豊川孝雄先生がお話ししてくださるということです、
はい、
そうですね、なんかもう、こう昨年はすごかったですね先生。
そうですね、エボラウイルスはアフリカのもう地あのいわゆるその地域の病気だというイメージだったのが、まあ、あの本当に世界にこう拡散する危険が起こった時に初めて私たちも身近なものとして感じたと思うんですが、ただまだなかなか正確な情報っていうのはあの日本の中では持つことは難しいので、まあ、あのやっぱり専門の先生からこの感染についてまずお話ししてもらうのが一つと、
はい、
もう一つあの豊川先生が今取り組んでいるあの旅行に行かれたりあのお仕事で海外に行かれる方の、例えばどの地域だとどんなワクチンが必要、どんな薬を持っていった方がいいとか、このあたり の渡航者外来っていうのは、いわゆる旅行に行かれる方、帰ってきた方々のための相談窓口っていうのを先生やってまして、これとても先進的な取り組みなもんですから、
はい、
まあ、これをあの豊川先生にちょっと紹介してもらおうと思いまして、あの2つのテーマで今回はお呼びいたしました。
確かにあの海外旅行などを調べてると、何とかの予防接種が必要ですよとかって書かれていたりすることありますけど、はいはい、そういうことですね。
そうです、あのやっぱり取り寄せが必要なお薬とか、
はい、
めったに出ないものをずっと在庫を持っておくわけにはいきませんので、あの問い合わせがあって依頼があって初めて本土の方から取り寄せる薬とかもありますので、ぜひ、
ね、
あの海外に行く前にそういった知識と、はい、あの思ってもらって、かつ豊川先生に相談できるようにしてほしいなと思ってます。
なんか予防接種ってすぐできるものかなと思ってたんですけど、場合によってはそうでないものもある、はい、ということですね。
あの簡単なものもありますが、はい、こういう特殊なものもありますので、ぜひあの旅行に行かれる方はその地域が、先ほどのエボラもそうですけど、どんな病気があるのかということを知識はやっぱり持っていてほしいなと思います。
まあ、そういった、まあ、相談窓口を豊川先生はなさっているということで、はい、まあ、いろいろお話を伺うことができそうです。はい、2月4日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの開催となります。特に事前に申し込み等必要ございません。直接会場にお越しください。電話番号が 098-885-5000 885-5000、 首里城下町クリニックとなっています。ということで、まあ、今月もですねお話を伺いましたけれども、今日はあの山本先生もお見えなんですが、研修が終了したら、今後はどういったところでまた活躍したいと今お考えなんですか？
4月からは東京の方で、はい、救急医療に関わっていこうと思っています。
またなんかこう厳しい最前線というような感じですね。
そうですね、大変な現場であると思うんですけれども、まあ、一番その誰かの人生に関わるとか大きくできるところかなと思うので、そこで頑張っていきたいと思います。
はい、あの東京でということなので、またね県外であのこの放送を聞いていらっしゃる方いらっしゃいましたら、山本先生は東京に行きますよろしくお願いします。
もう本当にあの沖縄県の先生方に大変あの今日いい意味で可愛がられて、本当に充実した研修を過ごされたみたいなので。
そうですか、
ぜひ東京に行っても沖縄のこと忘れないでほしい
そうですね、あのご縁はそのまま続いてほしいなと思います。今日はですね、首里城下町クリニック田名武院長、そして、研修医の山本真紀子先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。